おはようございます。3月30日礼拝を始めました。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、一年のこの年度の最後の主日の礼拝に私たちは今ともどもに集められています。今見舞いにぬかづく私たち一人一人を覚えてください。祝してください。そしてこの一年のお守りを感謝しながら、また新しい新年度の歩みを元気に迎えられますように、お一人お一人の心と体を支え、守り導いてください。新しい年度もあなたを見上げて礼拝から礼拝へと歩んでいける歩みでありますように、主よ、私たちを守ってください。この説教の録音を聞いてくださっているお一人お一人、どうぞ守ってください。そのお一人お一人の新年度の歩みも支えてくださいますように、良き歩みとなりますように、いっぱいたくさんの良き出会いを与えてくださって、思い出深い一年へとさせてくださいますように守ってください。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。毎月詩編を月の最後の日曜日は読んでおります。この詩編は、誰が書いたのかというので、昔から、ダビデが歌ったんだ、書いたんだ、祈ったんだと言われてまいりました。実際この詩編の最初の方はダビデの詩と名付けられている詩編が、例えば3編、4編、5編、6編、7編、8編、9編と、もうずっとダビデの詩、ほとんどそう、あるいはダビデの祈りというのも出てまいります。それが41編まで続きますね。そしてようやく42編になって、ダビデ以外の初めてコラの子の歌、あるいはコラの子の詩という、人物の詩編なんだというのが出てまいります。コラの子のコラっていうのは、モーセとアロンに仕えたコラという人物なんですね。これいろんなことがあったんですけども、その子孫たちが後に神殿礼拝の聖歌隊を形作ったんだと。で、そのコラの子孫たち、子供、コラが歌ったのが、例えば詩編42編から49編まで続きます。また再び84編から88編にも出てまいります。で、今日の実は詩編50編に第3の人たちが登場するんですね。ダビデの歌、コラの子の歌、そして今日この50編の一節、賛歌、アサフの歌と出てまいります。アサフなんですね。この50編、それから73から83編のところにもこのアサフの詩編、アサフ詩編と呼ばれる詩編が出てまいりますね。で、この、実はこのアサフもさっきのコラの子たちと同じ、神殿の歌い手でもあったんですね。もう面白いなと思うのは、コラの子たちっていうのは、モーセの関係、もともとはコラっていうのはモーセの関係。それに対してアサフっていうのはどんな人物かと申しますと、ダビデとの関係ですね。そして一番の違いは、コラの子たちというのは、単に歌い手なんですけれども、アサフっていうのは、歌い手でもあり、同時に預言者でもあった。預言者でもあったんですね。故に単なる、賛美歌とか、祈り、そういうものじゃなくて、この詩編50編を読んでいくとよくわかるんですが、預言者、つまり神様を代弁して語っている言葉となっているんですね。例えばこの詩編50編でも一番はっきりしているのが7節です。私の民を聞け、 私は語る。イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神。私はお前の神。これ神様が私だ、私って言ってるわけであって、でもこれ歌ってるのはアサフですよね。なんでこの、神様をまさに代弁しているわけなんです。こんなに神様の声を代弁する。だからこれは預言者の本当に典型的、例えばイザヤ書、他の預言者で言うならば、イザヤ書第一章二節、天を聞け、地よ、耳を傾けよ、主が語られる。代弁するわけですし、ミカ書第六章の一節ですね。聞け、主の言われることを、聞け、山々よ、主の告発を。本当にこう預言者が神様に代弁をしている、語っているっていうところなんですね。で、この詩編50編、アサフの詩というのは、そういう預言者的詩編と呼ばれたりもいたしますね。だから、ちょっと通常の詩編とは違う内容を持っていると言ってよいと思います。これはおそらく考えられていることは、神殿の礼拝や、の中で、あるいは街道の礼拝の中での説教のような役目を果たしていたのではないかと考えられています。それがよく一番よく現れているのは実は二節ですね。麗しの極み、シオンから神は顕現される。このシオンというのはエルサレム神殿があった、建てられていたシオンの丘、シオンの山のことなんですね。したがって、エルサレム神殿に神様は顕現される、まあ、姿を現せられる、光を注がれるという意味でもあるんですけど、そして3節、私たちの神は来られる。黙してはおられない。見前を火が焼き尽くしていき、身元には嵐が吹き荒れていると。神様が私たちの元へと、その神殿を通して来られるんだって言ってるわけですよね。で、何のために来られるのかっていうのが4節です。神はご自分の民を裁くために、上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられると。民を裁くためだって言うんですよね。神ご自身がその民を裁かれるんだって言うんです。この民というのはですね、5節。私の前に集めよ、私の慈しみに生きる者を、生贄を備えて私と契約を結んだものなんですよ。天は神の正しいことを告げ知らせる。神は神御自ら裁きを行われると。異邦人とか、未信者とか、なんか信仰を持たない者たちを裁かれるために来るというふうには詩編は言ってないんです。むしろ、私、生贄をと備えて私と契約を結んだものなんだということは明らかに、これは、旧約の民、イスラエルのためにですね。しかも、生贄を備えてってことは、このエルサレム神殿、シオンの丘にあるエルサレム神殿に礼拝に来て、そして儀式に参加している者たちに対して、いや、それをまあ、いわば天から神様が見ておられて、その者たちを裁きに、神様は来られるんだ、というふうに言っているんですね。すごい、ですよね。まさにこれは、告発なんです。罪を告発している。アサフが、通して神様が、預言者のように、預言者を通して神の言葉。だから、七節、私の民を聞け。だから、私の民なんです。私は語る。イスラエルよなんです。神の民、私はお前を告発するんだ。罪を告発する。私は神。私はお前の神。導いてきているんだよ。と。それなのにね、どうしちゃったんだって言ってイスラエルの民を、まあ、告発する。これ問題だって言うんですね。どうでしょうか。賛美とか、祈りとか願い。まあ、今までね、そういう試練が多かったんですけど、当時のイスラエルの民を告発するっていうのはすごいな、と思います。やっぱりこれ預言者的な詩編と言われるだけのことはあると、そう思われるところなんですね。じゃあですね、もう一歩踏み込んで、どこにね、そんなにこうイスラエルの民、神の民なのに、その神様が民を裁かれる。その、まあ、問題、何が問題だったのか、この人たちがっていうところですね。それが8節以下に出てまいります。読みます。13節まで。捧げ物についてお前を責めはしない。 お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家からお牛を取らず、囲いの中から親木を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの、山々に群がる獣も私のもの、山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいる。当時エルサレム神殿というのは、そこで行われていた礼拝というか祭儀というのは、動物を、いわば捧げる、そういう儀式が行われていたわけですよね。焼き尽くす捧げ物っていうのはもうその動物をその祭壇で焼き尽くします。そしてその油の部分をこう取り出して、そこをこう薫香と合わせてね、良き匂いをね、天へと届けるっていうことでもありました。あるいは血を流してね、そしてその血を流すことによって、動物の血を流すことによって罪の償いって言いますか、身代わりの羊ですね。そういうことをやってたのが、それを祭壇に振りかけたりするって、そういう儀式なんですね。で、そういうこう動物に対する儀式、これが捧げ物なわけなんですが、6節。それについて責めはしないと。でも責めはしないという言い方はなんとなく含みがありますよね。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれているって。非常に当時、多分エルサレム神殿での神殿が盛んであった。全然ね、捧げ物が捧げられないということではない。いつも常にね、ちゃんと捧げ物をこの時にはこれを捧げるとかね、決まってましたから、それが守られているっていう。それはとってもいいことだと。責めはしない。だけれどもですね、私はお前の家からお牛を取らず、囲いの中から親木は取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの、山々に群がる獣は私のもの。神様が作ったものだと。山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいると。たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしないと。つまり、これ何をおっしゃってる、言ってるのかっていうと、神様の方からね、その動物が欲しいなんて言ったことは何もないって言ってるわけですよ。欲しがる、お腹が空いて、食べたいって言ったわけではないと。世界とそこに満ちているものはすべて私のものだ。だから自由にね、そんなわざわざ捧げてもらわなければいけないことは何もないんだって言ってるわけです。そして13節。私が牛の肉を食べ、親木の血を飲むとでも言うのか。面白いですよね。こう、肉を捧げたり、焼いたりね、匂いを捧げたり、血を捧げたりするんですけど、それは食べてくださいってね、なんか食べ物としてね、パンとか、そういうものを当時は捧げていたわけなんですが、なんか神様が食べるものではないということでしょ。そんなことないと言ってるわけですよ。これ何を言っているのかっていうと、この天、この天地を創造したこの生き物や、まさに命を与えているのは神様なんだよと。それなのにですね、動物が欲しいとか、あるいは13節で言ってみますように、美食じゃないけど、肉食べたいとかですね、そういうふうに言ったわけでも何でもないって言うんですよ。で、問題は何なのかっていうのが実は14節で、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。ここが問題だっていうんですね。この告白を神への生贄として捧げ、動物を捧げる捧げ物じゃない、告白を捧げなきゃダメだよって言ってるわけですね。この告白と訳されている元々のこのヘブライ語の言葉では、トーダーハっていう言葉です。トーダーハっていうのは、懺悔するとも訳されますし、感謝するも訳されます。これは心からの祈りのことなんですね。告白ですから、もう心からこう、積み隠さず、思いを、神様に申し上げる。これ祈りですね。それから懺悔でもいいか、罪を犯しましたという告白。あるいは感謝をするっていう意味にもなります。祈りですから感謝ですよね。 ですから、何を言ってるかっていうと、捧げ物を捧げたからもうそれでいいんだなんて思っちゃいけないよって言ってるわけで、何が大事かっていうと、その、なんでその捧げ物を捧げるのかっていうと、その神様への願い事であり、祈りであり、告白、罪の許しであり、それが大事なんでしょっていうわけですよ。それがやっぱり、それが形として現れてくるのが、動物とか、そういうものの捧げ物じゃ、献金とかね、我々で言うならば、そういうものではないのかっていうわけです。そして、万願、意図高き神に万願の捧げ物を捧げよう。この万願の、捧げ物というのも、ヘブライ語で言うと、ネーデールという言葉です。これは、もともとは、誓うっていう言葉がですね、誓いを立てるということ。神様に願う、例えば、当時はこれ、誓いの祈りっていうのはよくなされていてて、自分の願い事を、例えば叶えてくださったならば、こうしますから、って、これ誓いですよね。こう、必ずこうしますから、だからこの祈りを聞き届けてくださいとか、あるいは逆に、今からこのね、祈ることをね、もし神様あなたが聞いてくださるなら、その聞いてくださる、例えば、こういうのを捧げますとか。ね、タバコをやめますから、お酒をやめますから、病気を治してくださいとか、これは誓いですよね。願掛けと言ってもいいかもしれません。万願の捧げ物っていうのは、そういうものなんだって言うんです。そして、つまり、そうしてその願いが叶ったとこに、万願の供え物をして、ありがとうございますっていうふうに、感謝の祈り、感謝の供え物をするっていうんですね。このネデールっていうのは、そういう神様への誓いの祈りであり、願い事なんです。少なくともね、ここで何を、この願い事、ネデール、誓いの、誓い、だって誓いをするっていうことは、神様という存在が、今の自分にも生きて働いている。必ずね、この願い事をして、神様がちゃんと導いてくださる。この願い事が聞かれるか聞かれないかはわからないけれども、神様の、働きや力が私に及んでいる。私に影響を与えているってことが前提じゃないですか。全然関係のない、もう何の力も及ぼさないような神様っていうんだったら祈らないし、ましてや願掛けなんてしないですよね。そういうことなんです。当時は、この状況の背後に何があるのかというと、エルサレム神殿に対する、お参り、つまり巡礼ですね。巡礼はすごく盛んでした。そしてその度にこう、訪れた人たちが自分のなんか罪の悔い改めとかって知る。で、なんかほら、鳩を捧げたり、ね、いろんなものをこう、パンを捧げたりするわけです。犠牲の羊とか。で、そういう、なんていうかな、そしてお祭り騒ぎと言いますか。儀式や儀礼ってや祭儀っていうものは滞りなく、そしてたくさん行われて人々は、まあ賑やかに神殿に集っていたんだろうと考えられますよね。でも、肝心の、そういうお祭りとか祭儀っていうものは盛んだったかもしれないけれども、肝心の心から祈ること、あるいは本当にこう神様の存在を身近に感じ、神様がいてくださって我々を導いてくださっているんだって、その思いを神様に捧げる。あるいは願い事を神様に捧げて、何とかしてくださいって、このためにこうしますからって、本当に切実に祈る。そういうことがないんだって言うんですよ。もし、そういうことで、そのような熱心な思いや、祈りが捧げ物と意見するならば、15節、それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かすであろうと。祈りがちゃんと聞かれる、願い事が聞かれる、願掛けをして、その願掛けのした結果、聞かれたりして、そして、ありがとうございます、感謝しますって言って、やっぱり神様がいるんだな、っていうことを導いてくださっているんだって。そのことを通して、私の栄光を輝かすであろうと。どうでしょうか。まさに形式主義だをここで批判しているわけですよね。批判されている預言者として、形ばっかり盛んだったんだけれども、その中身のですね、本当に心から の願い事や神様への献身というものが本当になかっ 足らないって言って非難されて、神様がそれをまさに、その、シオンの神殿に、裁きを下そうとしてらっしゃるんだって言うんです。どうでしょうか。日本の今の状況も、まあ、まさに、コロナが終わって、至るところでですね、隣組のお祭りとか、神社のお祭りを再開しようとか、ありますよね。そして、どんちゃん騒ぎをしたりしています。で、肝心の神様への、なんて言ったらいいんでしょうかね、懺悔とか告白、感謝を捧げるっていう思いっていうのが、全然そんなことは気にならない。ただ、共同、地域の共同体を、なんか、盛り上げるための祭りっていうことを行おうとしていて、なんかなぁと思います。しかし、私ども自身も、それは、なんか、反省しなければいけないっていうか、こうならないようにですね、形だけ整っていれば、それで礼拝だって。そうじゃないんだ。むしろ、本当に悔し砕かれた心、心からの賛美の告白を持って、本当に祈る。そういうことが大事じゃないか。これが礼拝の原点を私たちに教えてくれている、この詩編ではないだろうか。と思います。今日はヘブライ人への手紙、新約聖書、もう一度見ていただきたいんですが、419ページ、ヘブライ人への手紙、第13章の11節からお読みします。419ページ。イエス様の十字架の話もあるんですが、なぜなら、罪を償うための動物の血ですね。今日も関係あります。動物を捧げる。大祭司によって聖所に運び込まれる、神殿に運び込まれますが、その体は宿営の外で焼かれるからですと。それでイエス様もまたご自分の血で民を聖なるものとするために、門の外で、これは、エルサレム神殿の外にゴルゴダの丘があったわけですよね。今、レントですけども。あれは、不浄な場所、だって死刑場ですから、エルサレムの、その都の外にあったわけですよね。苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしみようにない宿営の外に出て、その身元に赴く方ではありませんか。神殿の中にね、そんな、救いはないんだって言うんです。私たちはこの地上に永続する都を持っていないんだ。エルサレムじゃないんだって言ってるわけですね。来たるべき都を探し求めているんだ。じゃあ、誠の都ってどこかって言ったら、これ天の都っていう、ヨハネ黙示録も出てまいります。だから、イエスを通して賛美の生贄、すなわち、皆を称える、唇の実を絶えず神に捧げましょう。唇の実を捧げるんだと。動物とか、そういうものじゃないんだ。唇の実ってことは賛美ですね。それから祈りですね。あるいは告白ですね。そういうものを捧げていこう。それこそが神様への誠の捧げ物なんだよというのは、この詩編50編とつながっているところではないだろうかと思いますが、いかがでしょうか。この後、もう一度詩編50編に読んでいただきまして、この16節後半の部分というのは、再び当時のイスラエルの人たちの問題点を、また違った角度での問題点を、告発をしています。簡単に読みますと、面白いのは、ね、最初の16節、神は背く者に言われると。お前は私の掟を片端から唱え、私の契約を口にする、どういうつもりか。お前は私の諭しを憎み、私の言葉を捨てて顧みないではない。これ何言ってるかというと、これこそね、神殿の礼拝に行って、片っ端から、掟を唱える。つまり、律法ですね、十回。それを口にするんだ、って言うんですよ。で、ばーっとたくさんのその律法や、契約を、口にするにもかかわらず、でも17節、その言葉を捨てて顧みない。ただ言ってるだけであって、全然そのように生きてないではないかって言うんですよ。そして実際にやってることは、そのまさに10回の違反、盗人、盗んではならない。見てばこれに組むし、会員してはならない、仲間になる。悪事は口に親しみ、欺きが舌を御している、隣人について偽証してはならないとかね。そういうことをうんぬんうんぬん抽象していくんだよって、 お前はこのようなことをしている私が黙していると思うのか、私はお前に似たものとみなすのか、錠剤をお前の目の前に並べて私はお前を責めると、神を忘れるものよ、わきまえよ、神様を忘れてる、わきまえなさい、さもなくば私はお前を裂く、お前を救える者はいない。告白の、これまた繰り返しです。告白を生贄として捧げる人、私を栄光に輝かすであろう。道を正す人に私は神の救いを示そう。道を正す者っていうのは、これ悔い改める者なんですね。自分の生き方を、改める者なんですね。どうでしょうか？なんか私ここ読んでて、私どもの礼拝でも、かつては十回を唱えておりました。コロナ禍で、唱えなくなりましたけれども、十回をただ唱えていれば、それでよかったのか。本当にそれを、ちゃんと悔い改めのものとしてやっていただろうか。あるいは信仰告白、使徒信条とか、ニケア信条とか。本当にそれは、もうまさに毎回、私たちは、片っ端からそれを唱えて契約を口にする、告白をしているけれども、本当にそれを自分の、人生のところでちゃんと、生きているのかっていう問題ですよね。ですから23節、告白を生贄として捧げると、先ほどの14節と同じなんです。道を正す人、つまり悔い改める者こそ、神の救いを示そう。さっきの14節と同じですね。告白を神の生贄として捧げる。どうでしょうか。まあ、その上で実は15節、今回ですね、5章の15節は新共同訳では、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろうと。これね、前の口語訳聖書はとっても愛された聖句の一つなんです。口語訳はこう訳されていました。それはですね、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。こっちのがとってもいいですね。いい、本当文学的ないい言葉で。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。実はこの詩編50編というのは、まあ余談になるかもしれませんが、有名な小説、まあこれはもう古い小説なんですが、ダニエル・デフォーという人が書いたロビンソン・クルーソーという、まあ、こう、なんていうかな、長年、その、孤島、島でのね、流された、難破して、生活をしたロビンソン・クルーソーっていう、まあ、人物の名前ですね。19歳の時に、親元を離れて旅に出るわけですね。いろんなことをするわけ。アフリカで農場を経営したりもして、結局、なんか貿易商人にまた戻っていって、奴隷商人もやったりしてですね。で、結局難破して、無人島、まあ、その、島にたどり着くんですね。そこで、小さな小屋を、見張り小屋作っていた。で、その、まあ、一人暮らしを始めているわけなんですが、小屋の前でこう、火を焚いておいて、まあ、ちょっと離れたところに、今度はその島に人食い人種が、その周りで、まあ、これ、踊っているんで、船で来たのかどうか、それもよくわからないんですが、人食い人種が、その火の周りで踊ってて、危うくですね、捕まりそうになって、こう、ずっと隠れて、見つかったらですね、殺されてしまいますから、ずっとこう、恐怖の夜を過ごすんですよね。で、その時に、この、拾っていた、聖書を、取り出して、読むんです。その時の読んだ詩編が実は詩編50編、聖書がここの箇所なんですね。この詩編の、真ん中のあたりを読むんですよ。そして、そうだと思って、奴隷商人をしたこととかもね、まさに告白するんです。悔い改めるんです。そして、何も捧げ物はありませんけれども、悔い改めの祈りを捧げるって言って、信仰のそこでリバイバルが起こって、一人ぼっちの生活をこの詩編、聖書が支えていくことになりますね。何十年間も、一人でそこで通過していく原動力になっていくのはロビンソン・クルーソーの この詩編の50編なんですね。最後にもう一つだけ、この詩編50編で神学的に大切なことが一点あります。それを紹介して終わりたいと思います。実は最初の一節の言葉なんですね、見てください。賛歌アサフの詩、神々の神主はって出てまいります。御言葉を発し、これ原文では面白いことにね、神々の神主はっていうのはエルエロヒームヤハウェーと、旧約聖書の神様に対する名前三つが、ここで代表的な三つの名前が述べられている。エル、それからエロヒーム、そしてヤハウェー、主なる神ですね。旧約聖書の神様を代表する名前、エロヒームヤハウェは語りかける、御言葉を発せられるっていう原文の言葉なんです。で、この三つのは旧約聖書で神様のことを三つの言い方をしている。で、それはそれぞれの役割が実はちゃんとあって、エルっていうのはエルシャダイとか、エルヒーム、エルっていうのは万物の創造主は普通だいたいエルなんです。だからここで火の出るところから火のいるところまで地を呼び集められるとか、あるいは十節で森の生き物はすべての私のもの、山々の鳥私はすべて知っていると、創造主なる神様がエルですね。それから2番目のエロヒームっていうのは、この世界の裁き主なんです。だから、4節、5節ですね。神はご自分の民を裁くために、上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられるんだ。私は、裁くよって、これはエロヒームの神様の役名なんですね。そして最も大事な神様の呼び名であるのが、ヤハウェ、あるいはヤーベと申します。これは民を導く主なる神なんですね。慈しみながら民を導かれる神が主なる神、ヤハウェなんです。ですから、これは人々を、民を導く牧者として、例えば15節、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。あるいは23節の告白を、私を栄光を輝かす。このまさに人々を導く牧者としての神なんです。まさにここには三位一体の神、一つにして三つの役目を持っておられると。もうすでにキリスト教のが三位一体っていうことを言い始めるんですけれども、ユダヤ教は一神教だみたいなことを強く言うんですけども、いやいや、詩編のこの50編の一節には、もう三位一体の神が実はあるじゃないかと。エロヒーム、ヤハウェ、それぞれの顔、ペルソナを持っておられるんだっていうふうに、もうすでに言ってるじゃないかって言うんですね。で、ここを通して、例えば、アタナシウスという神学者は、この誠の神である、この、詩編50編の、3節こそですね、3節。私たちの神は来られる、黙しておられない。これこそ救い主、イエス・キリストの到来を、ご降誕を指し示しているんだ、というふうに言っておりますし、アウグスチヌスも、その後の4節6節の、神はご自分の民を裁くために天から、上から天に、また地に呼びかけられる私の前に集めよ。私の慈しみに生きる者を、いにしえに備えて私の契約を結んだ者を、って、これは最後の審判を、刺すんだというふうにアウグスチヌスは言っていますね。これは非常にキリスト教的なその救いということをよく表しているのがこの50編だと。そのようにクリスチャンたちは代々この詩編50編をそう読んできたんですね。我々もまたここから学ぶものでありたいとそう思います。お祈りをします。天の地なる御神様、告白を神への生贄として捧げようと。井戸高き神に満願の捧げ物をせよと。そして苦しい時に私を呼べと。本当に心からの儀式や祭儀ではなくて、私を呼べと。そうおっしゃっておられることを 何よりそれが神様への捧げ物であるのだということをまた改めて、思うものでありますようにお導きください。こうして礼拝にただ形だけ集っているのではなくて、それよりも何よりも神様を助けてくださいと、主を守ってくださいと、そう祈ることこそあなたへの捧げ物なんだということをどうぞ主よ改めて、思うものでありますように。新しい年度が始まります。どうぞ新しい年度もそのような思いを持ちながら、礼拝から礼拝へと、あなたの御前から御前へと歩みを進めていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。